今回のアルバムですけども素晴らしい、とにかく落ち着きます。
ありがとうございます、
まあ、ほぼ皆さん分かってるご存知のラインナップだとは思うんですが、タイトルがミュージックギフト2、
はい、
2で終わってるんです。
その後は To You といきたいところですけど、はいはいはい、それももちろんあるんですね、聞いてください、あなた、はい、でも今回のアルバムっていうのは、うん、そのギフトとして例えば人から人へのプレゼントにアルバムを使っていただきたいなっていう気持ちがあって、デザイナーさんにお願いして To の後を開けてるんですね、
はあはあ、
でこれは買っていただいた方が開封していただいて、そこに親御さんの名前だったり、
はあ、
あの旧友の、ね、お名前だったりとか、
は
あ、何でもいいんですよ、花子でも太郎でも、
はあ、
そしてそれを送っていただけたらすごくアルバムとしても嬉しいなと。
いいですね、
そんな使い方を。もしあの全てが新しい録音の、ね、ものだったらこのアルバムでどんな音楽を表現したいかっていろいろ考えるんですけど、今回は過去にレコーディングしてきたものの中からセレクトしていますので、なんかその絶対自分の表現を聞いてほしいではなくて、本当に音楽そのものの純粋な部分を立ち上がってきて、しかもそのものとして今って配信でね音楽を聞かれてそれもいいんですけど、やっぱりこうアルバムという手に取れる目に見える形で作らせていただいてるっていうところを逆に活かせないかなと。
なるほど。
例えば贈り物にしてほしいでギフト。
いいっすね、
そんなもの。これからお歳暮の時期、クリスマスにもなりますし、新年のご挨拶とか来年のね3月
あ
お別れとか、なんか季節を考えて、
はいはいはい、
いろんなシーンで。
そうですね、12月1日発売ですから、
はい、
もうここからねクリスマスもありますしお正月もありますし、
はい、
お別れの3月が来て、
はい、
出会いの4月が来てぐらいまでは
そうです、
ね、ぜひぜひギフトですから、そのラインナップをねどういう風に選曲したのかを聞きたいんですけど、はい、とにかく皆さんおなじみの曲が多いじゃないですか。愛はきらめきの中にから始まってムーニーバー愛のロマンス、まあ、これは先ほど聞いていただきました。もうね、あの、はい、皆さん同じのクラシックギターといえば禁じられた遊びですけど、うん、もういろいろ入ってますよね。
戦場のメリークリスマス
もありました
。花は咲く、
うん、そうですね、うん、で今回メモリーも入ってるんですね、
はい、
うん、
新録音1曲だけ新録音でメモリーなんですけ
ど、これどうやって決めたんですか、このライブ。
そうですね、苦労はなかったですね。というのも最近ここ数年私がコンサートで弾いている曲から中心にもなっているので、
はい、
例えば1曲目の愛はきらめきの中には、まあ、昨年ステイホーム期間でね、うん、あの友人たちもいろいろ YouTube とか見る中で私の過去に弾いた映像が出てきて、それがその愛はきらめきの中にで、うん、いい曲だよねって言われて、
うんうんうん、
まあ、確かに数年弾いていないなって、うんうん、弾いてなかったんですけど、この時代ならではのこの優しさとかね、
うん、
思いが溢れてるから、またコンサートが復活したら、うん、あこの曲1曲目いいかもなと思って弾いてみたんです、
ね、
うんうん、
なるほど。
そしたらようこそこの会場にいらっしゃいましたっていう気持ちもなれるし、すごく良かったので、であればこうアルバムも1曲目にしたいな、うん、であのコンサート後半ではそのアルバムも14曲目になってる戦場のメリークリスマスとか、うん、はいはい、花は咲くっていうのはアンコールとか、うん、その後半の方で弾いてるんです、うん、コンサートとも連動させてます。はい、
今回のでもチャレンジという意味ではその17曲目のメモリーなんですか。
あ、そうですね、新しいチャレンジという意味では、今の自分の演奏を1曲お届けしたいと。
うん、
これも選曲どうしようかなっていうね、はい、メモリー、あのミュージカル作品は感情にも訴えかけられるし、いい作品たくさんあるじゃないですか。
ありますね。
ミュージカルキャッツなんですが、ちょうどあの数年前に映画化されてるんですね。
あ、そうか。
そうなんです、
はいはいはいはい、
で映画音楽っていうのは最近の私の数年テーマなので、うん、よくぞ映画化してくれました、
はいはいはい、
やれば映画音楽の
なるほど
作りにもなるし、うん、多くの方に愛されてる、
うん、
そして、まあ、イギリスの作曲家の作品なんですけど、うん、あのイギリスのレーベルからも出てますし、
あ、そうだ、
これハマったと思って
村井さん、そうなんですよ、イギリスのレーベル
デッカーという
ですよね。
そうなんです。
そうなんだ。いくつかのじゃああの村井さんがチャレンジしてきたピースが埋まってるメモリーでもあるわけですね、
う
ん、これね。
そうですね。で初めて弟にですねディレクター席に座ってもらって、
はい、
弟がディレクションしてくれた
の。もうぜひこのアルバムちょっとまだリリース12月の1日になりますけど、
はい、申し訳ない。あ、これはねもう配信もされてるので、
あ、されてるんだ。
メモリーだけはですねお楽しみいただけますので、
これだけはもう聞けるわけですね。
ぜひ、はい、お聞きいただければと思います。
聞いてください。ギターを始めたきっかけという意味では、
はい、
もう生まれた時から目の前にあった、
はい、
そこはお父様が弾かれていた、
はい、
っていうことなんですけれども。
そうなんです。
お生まれ下町なんですね。
台東区です。
江戸っ子
今でも、はい、うん、江戸っ子だし下町っ子と思ってるんですけど、やっぱギターがヨーロッパのものだし、こう 見た目がなんとなくその下町感がないみたいで、
ないですよ。
今でも驚かれるんですけど、はい、ずっと下町で育ちたよっていうのは言い続けて、
山の手の印象です
なんでですかね、
はい、いや綺麗だからだと思いますけれど、
いやいや下町
も良さが、下町っていうとだからやっぱりこうなんていうんですか、
キップの日、
そうそう、そんな感じがあるじゃないですか。
あります
か
ね。
あるんですか。
早口だし、なんか、はい、早口っていうかこう乗ってくるとバババって話しちゃいますし、
小学校の頃とかはもう弾いてたわけでしょ、
はい、そうです、うん、もう小学校の頃は学校から帰ってきて、まあ、2時間ぐらいですかね、練習するっていうのがもう日々の日課でした。
その練習しようって言ってしてたんですか。
もう練習するものだ
と思って、
はい、ご飯を食べたら歯磨きをする、学校帰ってきたらギターを弾くみたいな、そんな、
なんかで読んだんですけど、ギタリストになることを疑ったことがなかったみたいなことをなんか読んだことあるんですね。なんか
もう、そう、保育園の卒園式で一人一人なりたい職業を言うんですけど、まあ、自然とギタリストになりたいっていう言葉が出てきて、
は
い、
小学校も中学校も、そうか、でも15歳でデビューですもんね。
そうですね、14歳の時にそのお話をいただけてるので、どうしたらデビューしようかなっていろいろ考える前に全てチャンスがやってきて、まあ、そういうものにはあまりこう臆せず飛び込める性格だったので、ちょうどうまく歯車がね回ったかなって思いますよ。
なんかプロみたいなことは意識 したんですか。プロってなんか、
プロ、そう、10歳から父の教えを離れて、その時第一線で活躍して、今もそうですけど福田真一さんという方になれ始めて、
ね、出てきますもんね、福田先生って。
この方はもう教える専門ではなく、コンサートを頻繁にやってる方のエネルギーをこう感じられたんで、あ、こういうことがギタリストの日常なんだなっていうのを。
大体でもほら、その頃ってこう反抗期になったりとかするじゃないですか。なんかそのないんです
よ、大きな反抗期はなかったですね。
で15歳でデビューなさって、はい、CD エスプレッシーボ、
はい、
これがリリースになって、で今度高校は卒業後か、
はい、
今度フランス行くわけでしょ。
そうです、
エコールノルマル。
ここまではあの音楽家ではない普通の私立の学校に行っていたので、
はい、
まあ、一度は音楽の勉強を海外でしたいなと、はいはい、で
デビューはしてるんだけど、
はい、
高校出た後に今度はフランスに行ってみよう、
はい、一時期、はい、
このチャレンジは なんだったもうある意味プロなわけじゃないですか、デビューしてるわけ、
まあ、そうなんですけど先は長いじゃないですか、
うんうんうん、
だからそのプロになったからもう勉強終わりってことは全くないので、
はいはいはい、
むしろ力をつけていかないといけない で自然な流れでやっぱりこのギターが生まれた、そしてヨーロッパ音楽が生まれた、まあ、場所で全てがこう一本の線になってつながっていた感じ。
すごいです ね。ラグビーで言えばボール持ってずっとちゃんと走ってますよね。
まあ心の中ではそう、常に大人の人に囲まれてて、
でもそれがやっぱ楽しかったんでしょうね、でもギター弾くことは、
うん、だしその期待に応えたい、やっぱり周りの人の
いい子だ、それ
期待に応えて、やっぱりその答えが出た時はすごい充実感があるし、
いい子だそれ本当に。いい子ですか。
まあ、確かにあのお友達のご両親からも、香里ちゃんと遊びに行くんだったら大丈夫よってよく言われるみたいですね。変なことしないという。
ちゃんとしてるな。でもフランスはどうだったんですか。初めて、なんていうんですか、私はこう思いますとか、フランスでね、その主張してることを感じたっていうようなことを、
はい、日本にいる時はその今みたいに期待に応えたいとか ねあまり自分の主張を出しすぎずに受け入れてたんですけど、うんうん、やっぱり向こうのレッスンを見てると、留学生の人とかヨーロッパの人は、あ、自分はこう思うんですこう みたいな感じで先生に対しても言ってるので、いや偉いなって思うと同時に、まあ、やっぱり自分の考えをね作っていかないと。
かおりちゃんそういう子じゃなかった。
そうですね、私はは
いだった、
その通りでございます。
それが違う、
そっか、ちょっと変化しました。
いい子だ、
いい子だ、
順調ですわ。ってことは10代はものすごく順調にやっぱ吸収し続ける、
もう今
かおりちゃんだったってこと。
そうですね、こう壁のようなものはもう 人の面でも環境の面でもなかったから、
ね、
本当に恵まれてました。
ギター持ってますすぐ、
うん、
ジェラシーはないんですか。
あの演奏すごいな、私あんな風にはなりたい、どうしようみたいな。
弟がいるんですけど、やっぱ弟はあの早弾きすごい早く弾けてたし、手も私より大きかったので、あの難しい曲に私よりも先に挑戦してたりとかして、あ、それはいいなみたいなのありましたね。でもそれ、まあ、だから、まあ、ジェラシーというかいいなっていうのはありましたけど、でも性別が違ったからよかった。
まあそうですよね、
心をどうしたら豊かにできるかなとか。
香里ちゃん偉いな。
あのゲッターズ飯田さんの、あの本で見たら、 生まれた時から心は60歳でした
それいただきます。今週の締めですな。生まれた時から心は60歳へえ。でも それが自然なんですもんね、
村
井さん。それが村井さんなんですもんね。
生き方ですかね10代の頃とかは掴み取るんじゃなくて自分守らなくてはみたいな、早くからこの大人の世界に入ったので自分の純粋な部分はもう守りたいっていうか、そういう意味でのこう笑顔をあんまり出さないとかね、うん、ありましたね。あのアイドルのようにはなりたくな い、
はいはいはい、
アイドルにはアイドルの皆さんの、はい、
良さがある
わけだから、
自分は違うんだと。
エンターテイメントの音楽よりも祈りの音楽とかを届けたいっていうのもあって、結構写真撮るとき笑ってくださいって言われても、いや今笑えないみたいな思ってた時もありますけどね。
やった聞けたやっぱりそういう葛藤はあるわけですもんね、はい、
でもスペイン滞在でちょっと変わったかな。やっぱりこう、うん、みんながもう笑顔で楽しそうにしていて、自分がスペインで撮った時の写真を後から見返すとすっごい口角上がってて、やっぱり日本で撮った時の笑顔となんか違うんですよね。
はあ、
この
自然な笑顔じゃない
って、この感じいいなという、はい。だそのためには、まあ、スペインに滞在するっていうこともそうだけど、日本にいてもそういう笑顔が出せるようになりたいなって思いました、う
ん、ちょっとまた来週ね、はい、いろいろとお話を伺っていこうと思いますが、さあそれでは今週お別れに一曲、またこのミュージックギフト2から、選んでいただきたいなと思うんですが、どうしましょう。
はい、これはお話に出ました新録音をお聞きいただきたいなと思います、
はいはいはい、
メモリーをお聞きください。